とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
また最近図書館予約ブームがやってまいりました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、本一冊読むのはハードルが高い、そこで30分分読むところから始める企画でございます。
はい。
で、今回はですね、ちょっと特別編として、漫画を今回読んできたんですけれども、いつもだったら気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションするだけなんですが、今回は漫画ということで、何冊か読めましたので、その中で、プレゼンテーションさせていただいて、ポンさん、普段は漫画を読まないでおなじみ、最近の漫画ですね、昔の漫画を読んでらっしゃるかもしれないですけど、最近の漫画を読まないでおなじみのポンさんに対してプレゼンテーションした上で、これを読みたいと思ったものがあったらそれを紹介していただくみたいな感じで進めていければなと思っております。
藤子 F 不二雄以降のは新漫画を読めるということですね。
そうですね。かなり、そうですね。年代はその中でも分かれてきますけれども、はい、そう、ポンさん史観的には藤子不二雄以前、以後ですから、そこの中で、はい、以後の作品の中からちょっといろいろと、見てもらえばなと思っています。
はい、わかりました。
では、まず監督編で、3冊ですね、今回読んできたので、簡単に紹介していきたいと思っております。一冊目が、先週も30分編で紹介した、私のジャンルに神がいます。真田つづるさんの本でござ、漫画でございます。まあ、字書きというジャンルね、二次創作、まあ、とある作品とか、あとは現実にいるアイドルとか、そういうものの、まあ、作品の中で描かれているもの、現実にあるものの関係性を、まあ、読み解いて妄想を膨らませていて、というか、まあ、いろんなパターン、二次創作の現場ではあると思うんですけど、その中の、字書き、文章で、そういう、妄想を膨らませたような小説を書いている方の中で、綾代さんという、こう、ものすごい、この作品はやばい、もう、グッと来てしまうっていう、天才と呼ばれているような字書きさんがいらっしゃって、それに対する、まあ、ファンの方であるとか同業者、同じように、文章を書いていらっしゃる方たちの、まあ、悲哀とか、あとは羨望とか、感動しても泣きまくっても、同人誌の発売イベントではこう挨拶に行くとか、なんかそういう感情面の揺れ動きとか、あとは実際にその同人誌界隈の動きみたいなものをこう見ることができる、そういうところに馴染みのない人間からすると、なるほど、そういうふうに二次創作の現場は盛り上がっていて、確かに時々ツイッターのトレンドとかでなんか聞いたことのないような作品のタイトルとか上がってたりするけど、そういう楽しみ方を知ってるんだっていうのを理解できつつも、かつその自分自身がある種こう、まあそこまで深くは入ってないけれども、ファンとして楽しんでいるそこの感情、その自分が好きな人が SNS とかで、そういう動きみたいな、テレビ CM とかそういう風に出ちゃうみたいなところの思いとかっていう、その自分自身の思いと実際に、こう活動していらっしゃる方の動きとの裏腹な感じみたいなところっていうものは共感を抱くものでもあって、なんかそこら辺のリアルな描写を結構されてて面白い、まあすごくこの漫画自体もヒットしてるらしいんですけれども、面白いなと思いました。あと、まあ、ここの、漫画をきっかけに、おけけパワー、中島さんというキャラクターというか、その言葉がすごい一人歩くして、この漫画の中でも、その登場人物、もうところどころ出てくるんですね。いろんなエピソードの中に出てくるんですけど、その存在、まあ、綾代さんっていう人に一番近い存在みたいに見える、リプライとかも飛ばしまくってるし、なんかすごい親しくしてるような感じに見えるっていう、そのおけけパワー中島さんの存在こそが、このタイトルである。
SNS の名前なのね、それね。出てくる人の名前なのね。
あ、そうです。おけけパワー中島さんっていうツイッターのアカウントがあって、その人が、まあ、綾代さんっていうキャラクター、天才字書きとされる方との、なんかすごい仲良くしてるような感じっていうのが書かれるんだけれども、その存在こそが、このタイトルにある私のジャンルに神がいますっていうものに、なんか繋がってくんじゃないかなって僕はちょっと思ったりとかして、この作品書き下ろしとして、その、綾代さんと中島さんの関係性が描かれるんですが、これがなかなかグッとくる話だったりしますので、ネット上でも漫画自体は、連載というか紹介、掲載されてたんですけど、その書き下ろしこそがなんかすごい良かったので、ぜひぜひ漫画で、買ってみてほしいなと思ってますっていうのが1冊目ですね。で、続きましてですね、田島列島さんという方の、短編集です。ご挨拶というものでございます。田島列島さんは、子供を分かってあげないっていう作品、これ今度、沖田修一監督で映画化されますね。上白石萌歌さん主演で、 とか、あとは最近は、手塚治虫、漫画賞かな、新人賞かなんかを取った、水は海に向かって流れるという作品でも、まあ、今すごく、話題になってるというか、まあ、この帯に書いてあるんですけど、永遠の、なんだっけな、なんて言ってたっけ。永遠の超新星って言われてるんですね、うん、ずっとまあ長いことこの人はやっぱすげえって思われ続けてる人なんですけど、その人のまあ初期というか2010年から2015年くらいかなに、うん、作られた短編をまとめたような漫画で、まあ、そのテイストとしての結構そのまあ素人目に見るとシンプルな描写というか、あまりこう描き込んでない感じのする漫画なんだけれども、すごく微細な感情とか心の揺れ動き、あとは相手に対する思いとかね、そういうものを描いている漫画家さんだと思ってます。この絵の感じとかぜひ見てほしいんですけど、うん、なんかこんな絵でこんな人間のこう奥深くどす黒い部分をこう突き刺しに来るような感じっていうものを描けるんだっていうのはすごく驚いたりするんですけど、この作品全体として短編集で、いくつかの編がまとめられてるんですけど、前半の方は主に、正当なる恋愛ではなくて不倫であるとか、ちょっと人間ざなざるものへの愛とか、そういうものが描かれていく。あとは同性同士の関係で恋愛ではないんだけれども、なんか新たな関係性がそこで描かれてるとかっていうものの、なんかフラットに見た時の、なんか僕たちは正当な恋愛、普通の恋愛とそうじゃない恋愛って分けてしまいがちかもしれないけれども、そうじゃなくてもっとなんか、全部を地ならしして、いろんな関係性を眺めているみたいなところで、短編集としてまとまっている感じがします。例えばなんかね、宇宙人との恋愛とかも描かれたりするんですよ。うん、とある村に、宇宙人の UFO が突っ込んできて、そこで、なんか、出てきた、宇宙人を助けることによって、そこで恋愛が生まれると思いきや、その宇宙人を追ってきた CIA がなんかみたいな人との、に、その、恋愛をしてた人が恋の心が移ってしまって、そこで、なんか、なんか恋愛の対立みたいなのが起きたりとかみたいなものを描いたりするんだけれども、ちょっとふざけた感じも入れ込みつつ、あとは妄想要素とかも入れ込みつつ、でもなんかやっぱ人間同士の深い関係、人間同士の深い関係じゃない、人間同士の関係の深いところをちゃんと描きにいってるっていうところで、ところどころずしっとくる、毎作短編の全ての作品において打ってくるようなところがあるような作品の連作集でございます。本当ふざけてる感じでもあるんだけど、これだからドラマにするとかってすげえ難しいだろうな、映画化するって沖田修一監督はどうなるのかしらとかって思うけど、うん、それぞれの作品すごくいいものでした。で、後半の方で野鳥島耕作っていうね、課長島耕作が野鳥になったらっていう話とかね、すげえふざけたのとかも入ったりする、そのオフビートさとかもすごく良かったりするので、ぜひぜひ、田島列島さんの、ファンの方が、あと他の作品読んでるけどこれ読んでなかったらぜひ読んでほしいですし、一番最初に田島列島さんの作品に入り込むには、一番最初にまあ一冊でね、短編集で簡単に読めて終わるので、おすすめな本だったりします。
田島列島短編集ご挨拶、
はい、ご挨拶っていう、まあ一番最初の作品がご挨拶っていうタイトルなのかな。で、まあ他にもいくつかの作品が、官僚アバンチュールとかね、おっぱいありがとうとかね、ジョニオの青春とかね、ちょっとタイトルも含めて面白いような作品になってます。で、最後ですね、3冊目、バーオクトパスという作品でございます。スケラッコさんというこの方は、ボンの国とかが話題になったかな、ボンでなんか妖怪が帰ってきて、妖怪じゃねえ、幽霊とか、ご先祖様とか帰ってきて、そのなんか緩やかになんか、本当生きてない人のなざるものとそこの境界が緩やかになった世界を描いたような作品だったりしましたけど、バーオクトパスは、あと、まあ、さまざまな海の生き物が集うバーオクトパスっていうことで、海の、まあ、店長がまずタコなんですよ。タコで人魚さんとかクジラさんとかウミガメさんとかクラゲハリセンボンみたいな海の人たちが特に擬人化されることが、まあ、人魚についてはある程度に擬人化っていうか、まあ、人魚だからね、人の形してるんだけど、魚さんたちとかタコさんとかが、そのままの形で普通に会話をしているとか、日常会話をしているっていう作品になっていて、その様子だけでもなんかほのぼのしちゃうとか、日常生活を彼らに置き換えて描かれるだけでほのぼのしちゃうんだけど、 生きてる世界観としては本当に人間の世界なんですよ。屋台のラーメン屋さんがあったりとか、人魚さんは普通に会社の OL さんで会社の描写が描かれてデスクワークしてたりとか、そのまんま普通に人間世界を投影している。だから、そういう海の中の世界っていうことでほのぼのした感じ、絵柄も含めて、うわー癒されるとか見てるだけで多幸感が溢れてくるんだけど、結構人間世界、僕らの実世界における、様々なものを、こう、痛烈に批評するというか、人間世界の、なんか、なんていうの、浅ましさというか、なんていうんだろう、こう、いろいろとね、鬱憤抱えてたりするところっていうのを的確に描写している作品でもあって、こういう形、海の中の、世界だから、だよっていうことを利用して、そういう人間社会みたいなものを批評するっていう点でも、すごく面白い作品だと思います。時々、バンクシーとかね、小池都知事みたいなね、キャラクターとかも、現実世界におけるそういう、要素とかもちょっと描いてたりとかして、そこも含めて人間世界に置き換えたらどういうことなのかなっていうふうに考えると、楽しみも増すような。でも全体としてはやっぱり、すごく一人一人のキャラクターが優しくて、可愛くて、フラットな感じが描かれていて、すごい幸せな気分になれる作品なので。これもね、田島レッドさんと同じく絵柄も含めて、ちょっと見てみて、興味を持ったら読んでみてほしいなと思っております。まあ、いずれも今回ね、3冊とも1冊で読める。まあ僕、なんかずっと今はね、アオワシっていうサッカーの漫画とかにすごい興味があったりとかするっていう感じはあるんだけれども、この作品については、1冊だけで読めるものになってるので、おすすめでございます。で、どうでしょう、ポンさん、この中で、興味を持ったものとか、
はい。全部面白そうだったですよ。私のジャンルに神がいますから、含め。全部面白そうですね。
これっていう、買うって思ったのはどれかってあります？
買うね。そうだね。漫画ってあれだよね。なんかこう、手元に置いておきたいっていう感じと、筋見たいっていう話とちょっと違うよね。だから、それで言うと、あ、そうか。そうね。バーオクトパスなんかいいかな。可愛らしいかな。
絵柄の感じも含めてって感じですか？
なんか俺には今こういうのがいるのかもしれない。
ちなみに、さっきなんか、あんま読んでないって話しましたけど、最近は読んでるんですか？
そうだね。水木しげるでしょ？あとなんだっけ。尻上がりことぶきとか？
飛んだな、
うん。あんまりあれだね、ちょっと良くないね。
そういう。いやいや、良くはなくないんですけど。
石森章太郎かな？
最新の作品とかありましたっけ？この10年ぐらいの作品とかありましたっけ？
ここ10年は多分生きてないから新作は出てないと思いますけど。
新作ない先生方がね、そうかそうかそうか、佳作の先生方なのかな。そうかそうかそうか。そうか、まあ、その中で言うと、ちょっと、近しいものが今浮かばなかったので、あれですけど、でも、そうですね、石森章太郎先生とか、まあ、藤子先生とかの SF 不正み
つ、うん、繋げなくてもいいですけど、全然物語でも読むんですけど、なんかちょっと楽に読めるのがいいかな。
バーオクトパスいいです。本当気楽に、こう、読んでるだけで癒される絵柄含めて、世界観含めてそういうところでありながら、でもなんか人間世界とかどうなってるかな、みたいな、こうちょいちょいこう、思い起こさせてくれてるような。
表紙もさ、青い、まあ海っぽい感じと、こう、ワンシーンのね、そのタコがバーで、まあマスターしてる雰囲気が描かれてるんですけど、なんかこうね、静かな、だけどちょっと薄く何か音楽でもかかってるのかななんて、そんな感じの。
そう、まあ、
雰囲気が伝わって
くる、ね。マスターね、おすすめのね、そう、あるんですよ、レコードが。
そういうのもあるんだね。
そう、まあ、現実世界のものではなくて、本当にこの、海の中の世界なんですけど、そういうものが描かれたりする。あと、要所要所ね、細かいところの描写とかもすごく良かったりするので、ぜひぜひ読んでみてほしいなと思っております。はい。 で、30分特徴編ではすいません、今回、すいませんっていうのもあれだな。今回も同じく漫画にしました。なかなか小説とかも、あと、次ね、控えてるのもまたちょっと、分量が多かったりするので、それもちょっと読みつつみたいな感じで、次回も
漫画にしたいと思います。また3冊紹介してくれるんですか？
そうですね。一応紹介しようかなと思っているんですが。まあ、3
冊次回紹介していただいていければもう全然いいですよ。
にしましょうかね。うん、じゃあ、お楽しみということで、はい、一応もう、マイブロ君マリコという作品を先に読んではいますが、じゃあ、まあ、それも含めて来週ちょっと紹介して、は
い、次回も漫画特集ということで、うん。
漫画特集でございます。じゃあ、ポンさん、3分のやつですね。お願いします。
はい。ですね、僕が、ちょっとニュースを読みまして、愛知県の常滑市っていう、まあ、市があるんですけど、これ中部国際空港があるとこなんですけど、ここのね、うん、図書館がなくなるかもしれないんだって。なんかね、図書館、まあ、いわゆる図書館法に定められている図書館っていうのが、ない市区っていうのが、日本中で8市あるんですって。まあ、日本中には3000数件あるわけですから、まあその中で8市は全く図書館がないわけなんですけど、それが1個増えそうっていう話なんですよね。で、公共図書館が今まで消滅したっていうのは、北海道の夕張、破綻したね。あそこぐらいだっていうふうに言われてますから、これはどういうことなんだっていうふうな話の続きで読むと、なんかね、公共図書館が消滅する日っていう本が実はありまして、公共図書館がね、これから日本から消えていくんじゃないかって予想してる人がいるんですよ。これ、金城学院の先生なんですけど、薬師院っていうかね、で。そうか、これどういうことになっちゃうんだろうなと思って、ちょっとアマゾンレビューとかを見ると、結構辛辣な、今まで描かれなかった、その戦後、その GHQ から、実はその図書館っていうものの流れがいろいろあったっていうふうな話が書かれてて、もうちょっと面白そうということで、今回は、公共図書館が消滅する日、まあ今紹介した本をちょっと読もうかということで、今図書館で借りておりますので、読んだらまたちょっと感想をね、言えたらなと思いますけど、やっぱこういう気になったことをすぐ検索して、すぐ本借りられるっていうのはね、知識の深掘りにもなるんで、いいかなと思ったりもしますが。
図書館ありがたいですから、
はい。まあ、町の図書館がね、まあ、東京はまだ見えないけど、でもそういうことが起こっていったら、なんか図書館がない地域ってやっぱり治安も良くないとかね、なんかいろいろそういうこともあるらしいですから、図書館という直接的じゃないけど、実は役割がある場所について大事に考えたいなというふうに思いたいということで、公共図書館が消滅する日でした。
はい。
はい。では最後に、読書ニュース。ということで、読書に関わるニュースをちょっとご紹介したいと思いますが、これ皆さんご存知でしょうか？総額表示を考える出版事業者の会が、消費税法改正の提言書を公開ということで、本の雑誌でニュース出てましたけど、これ、お詳しいですか、オレンジさん。
話題になった、そのツイッターのハッシュタグとかで話題になった時には、はい、ね、見てたし、今も時々、今また改めて議論してるのかなっていうところで、
はい、なんか消費税が、まあ、その物品にはかかるわけなんですけれど、うん、その本には、基本的には本体プラス税っていう書き方が今は、まあ一般的だと思うんですね。
すね、
ところが、
ね、ね、
この、書き方、税別書き方をやめて、総額表示を一律義務化しようっていう動きというか、まあそれ決まっているんですって。
ここの税込み表示ってことですね、
うん。そうそうそう。なんだけど、消費税って上がる危険性は、まあ危険性というか ありますから。
結構上げてますからね、自民党はね。
そうそうそう。ね、ということは、その、処理をするために、まあ、カバー処理するのか、シール処理するのか分かりませんけど、自治変えなきゃいけないっていうふうなこともあるし、過去の商品どうするんだっていうこともありますから、まあ、そういうふうなものに対して、うん、まあ、これは消費税法第63条の立法趣旨である消費者に対する誠実な販売価格表示を守りつつ、 より適正な消費社会のため、消費税転嫁対策特別措置法第10条の向上化が必要です。うん、ということで、まあ、ちょっと、そう、いきなり、総額にするのやめてくんないかっていうふうな話なんですけど、だからこれ総額にしないと違法になっちゃうんだね。うん、このまま行くと。
まあそうなんですよね、そう。まあ、総額にしたいっていうのはなんかね、その税金みたいなものを意識させないってことなんでしょ ?10% とか取ってるけど、総額表示にしとけばそこら辺も意識させずに済むっていう、なんか損した感じがないっていうのであるんだろうけど、なんかその都合に合わせられてもね、って今まで、この形でやってきて別に文句とかもそんなに出てないでしょってとこあるから、うん、
よくわかんないです、ね、一応なんかね、特例でスリップっていう本に挟むしおりみたいなのあるじゃないですか。まあ、あれは書店が抜いて、なんか報奨金がなんかもらうために、よく使われてるやつですけど、うん、あのスリップになんか、総額表示を入れてもいいんだっていうふうな、発言もあるらしいんですけど、まあなんかこんな都合がいい話は若干微妙だし、まあそもそもそれだと不便だ
と、そうまでしてなんで総額表示しなきゃいけないのかっていう話ではありますよね。スリップに入ったらだって一般読者見れないですからね。
ね、ルールとしてそうしてくださいっていうふうな固い対応されてるんだと今思うんですけど、まあ正直言えばね、別に書店、本以外でもそういう柔軟に対応してもらいたいものもあるわけですし、あとね、うん、我々と税金との関係性ももちろん見直したいところではあるんですけど、まあ、こんな、ことを提言として、総額表示を考える出版事業者の会というのが提言を出しています。うん、まあね、ちょっと実際買うものでもあったりするので、ちょっとこういうニュースもチェックしておいてはいかがかなと思います。
うん、
はい、ということで、読書入手は、
大丈夫ですか？
ニュースは以上でございます。
はい、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回はですね、監督編で 3冊の漫画を紹介しました。私のジャンルに神がいます、田島列島短編集ご挨拶、バーオクトバス、そして30分読書編ですね、次回までにまた漫画読んでいこうと思います。マイブロー君、マリコなどなど読んでいこうと思っております。そしてポンさんの方から3分読書、公共図書館が消滅する日を紹介していただきました。お相手はオレンジと、
今ね、図書館では結構いろいろ本を予約してるんですけど、リベラルの敵はリベラルにありっていう本を、ね、ちょっと今予約してます。これも紹介するかどうかどうするか、ポンでございました。
タネラジー、また。